川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃんは、はい、YouTube とか見てる？
YouTube たまに見ますね。
何のジャンルだっけ？
ディズニーとかが好きなので。
あ、ディズニーの YouTube 何やってんの？
はい、もうディズニーに行くとか、あとお土産を買った開封動画とか。
ああ、なるほどね、はい、そうか、見ちゃうか。そうだよね、
はい、
興味があるとね。私はそうね、海外旅行系のものをレポートしてくれてるやつとかね。
あ、面白いですよね。
そうそうそう、見ちゃう見ちゃう。あのやっぱだから仕事で行ってるじゃない。仕事で行ってるんだけど見ちゃう。旅行もザ海外旅行みたいなものってしてないけど、なんか急にねしてみたくなって、添乗員付きの10日間ヨーロッパ、値段調べたら100ビジネスクラス180万ぐらいかな。高いんだけど、
はい、
で別に自分で一人で行けるんだけど、一回そういうものに流れに乗ってみたいみたいな。全然真逆になるんだけどね。だけどそういうことなんかも思いながらやっぱり見てるのと、あとはね、まあこれはテレビ番組なんだけど、アニマル系かな。
アニマル系、
いわゆる自然サバイバル系っていうか、 NHK がよくやってるわけよ。食うか食われるか、弱肉強食のアフリカの動物たちみたいなやつとか、あと虫が、これよく出てくるんだ自分の動画に、カマキリとハチが取っ組み合いじゃないけど、もう生きるか死ぬかをやってて、カマキリ負けた。やっぱカマキリ強えなと思ってたのよ。いろいろねなところに結構カマキリは挑んでいくのよ。頭がすごいちっちゃいから、頭のとこ切られたら終わりかなと思いながら結構頑張ってんだけど、蜂にやられたね今回。でだからそれをね見ちゃうとね、結構ねそういうのが好きなのかもしれないね。だからなんかそんなことをねやりながら、自分は何をやろうかななんてことをね、まあいろいろ考えてみたりもしてますけど、ちょっとまだね分かりませんが、まだ若いの気持ちなのでっていうテーマで今日ちょっとやってみようかなと思います。
はい、今回は今年64歳の市川隆が語る60代をどう生きるか、いろいろな選択肢があるからこそ大切にすべきこととはというテーマです。
はい、64歳ですと、
はい、
64ってあっという間に65にもうなるから、もう60代後半に差し掛かりますということですと。で自分の目標で言うと、もちろん会社もまだ後継者を選ぶほど成長もしてないし、自分の描いた会社をどこに持っていくことで言っても全然到達もしてないし、まあやってみて思ったのは、もう会社作って9年目ぐらいになるんだけど、時間はそれなりにかかるなと。で時間かかるってことは、あと10年もあっという間にかかるかもしれない。で10年経ってもなんかなんとなく成長はしてるけど、まだっていうようなことなんかもあるかもしれないと。そうすると自分は75歳ぐらいになりますと。でそこであっという間に自分がくたびれちゃってもしんどいじゃないですか。で85ぐらい、まあ20年って考えればまだいろんな手も打てるかもしれませんと。だから85ぐらいまで、まあ、もちろん生涯現役で仕事するって単純に考えればいいのかもしれないけど、これもねやっぱりそういうことを考えて YouTube を見てると、そういう動画が出てくるわけよ、
おすすめに。
そう、80代の人が語る60代の時やっとけばよかったことみたいな。でもちろん今やってるんだけど、本気になってやらないとダメだなということとかを思って、まあ一つは健康のことね、
はい、
これはちょっとまだ何とも言えないんで、私もちょっといろいろ糖尿の経があって毛があって、割とギリギリのラインでずっと来てたのが、ここ1年ぐらいで急に上がっちゃって、これはまずいということで一回下げて、ちゃんとまた完全に治ることはないんだろうけど、まあギリギリのライン以下にはずっとしておきたいなと思うから、結局もう医者の言うことも聞いてなかったんだけど、やっぱりお医者さんを変えて管理栄養士さんから話を全部聞いて、まあ要は食事から全部変えました。で実際それで体重管理とかその数値も測ってきてます。それによって8キロぐらい痩せたのかな。
すごい努力されてます
よね。痩せてで、ただこれを本当に維持しないことには、だからもしかしたらこれをなんとなく70歳ぐらいまでなんとなく言ってるよりは、今気づいて、まあ、自分の中でいいように解釈するとよ、今気づいて今ちゃんと数値も含めて下げておいた方が、後々そういう やっぱ糖尿病のリスクって結局一言で言うとどっかの血管に損傷が起きる将来、それが目かもしれない、脳かもしれない、どっかの内臓かもしれない。でそれを一個例えばね、例えば歩けなくなりましたって言ったり、喋れなくなりましたって言ったり、見えなくなりましたって言ったり、なんかやるとやっぱり仕事には支障が出るわけですよ。で仕事だけじゃなくて自分の好きなゴルフとかもできなくなったりする時点で、やっぱりなんだろうな、そこでモチベーションを保つってやっぱり相当しんどくて、で若いうちだったら無理してもうできたのかもしれないけども、やっぱり体調と相談しながら、体調って体調じゃなくて自分の体ね、
はい、
コンディションと相談しながらやっぱりやっていかなきゃいけないんで、もちろんこの 歩くとかいろんな意味で運動していくっていうのは全然僕は苦にならないしいいし、あといろんなものを外国に行って見たり、いろんな人と新しく出会って喋ったりっていうことがその認知症にはすごくいいんだよっていうことなんかも思ってやっているので、一番遠いところにあるわけですよ。興味があんまりない、引退しちゃってどこにも行くとこがないっていう状態では作ってないわけよ。なんだけどやっぱりまあこんな声を大にして言う話でもなんでないんだけど、体が資本なわけですよ。で太ってちゃまあいかんだよねやっぱり。特に僕なんかはね、まあ、欧米人は太ってても体に支障がない人は結構いる。それはもう体のない、作りが違う。だからお腹が出てたり全然そういうのでも問題ないけど、私なんかとか特にまあ日本人の人なんかは痩せてる必要もないけど、太りすぎがいいかっていうことについてはおそらくそんなことはないし、でやっぱりあと見てると歩けなくなるっていうこととか動けなくなるってことがいかに人を老いさせるっていうので、今もちろんリモートでも仕事もできるし、どこにいても何もできるって言いながらもやっぱり人と会ったりコミュニケーション取ったり、場合によっては海外、うちの仕事がもうそういう仕事だったりもするし、で今年はちょっとそういういろんなこともあるのであえて僕は海外出張減らしてるけど、別にそれをやめたってわけじゃなくて、全体のバランスを見ながらどういう機能をさせていくかってこととか、まあ、会社なんかもそういう意味で若い人とかがうまくもっと機能するようにやっぱ仕掛けごとしていかなきゃいけないし、例えばドイツも新しくドイツ語ができるスタッフも入ってドイツにいてもらってるので、まあ僕がドイツに行って、わしゃわしゃとやんなくてもできるって体制なんかも作っていかなきゃいけない。だけどたまにはやっぱり自分も行ってアップデートもしなきゃいけないし、いろんなことなんかに耐えられる体とかっていうのを作んなきゃいけなくて、別に普段からすごく疲れてるわけじゃない。で睡眠だけはもう飲みに行くっていうこと自体もあまりやってないし、早く寝て早く起きるってことなんかをやってるので、睡眠不足感っていうのはあんまりないんですね。
何時間ぐらい寝てるんですか？
7ぐらいは寝てる、うん、最低6時間寝ればまあなんとか持つんだけど、7時間寝てると非常に贅沢ですよ。8時間以上寝ると良くないらしいもん。
あそうなんですね。
あれは7が一番いいらしいよ。まあそれは一つの根拠で、自分の体調を考えても7時間ぐらいが良くて、でやっぱり4時間睡眠とかっていうのをやってる人もいるけど、まあ私はもうそもそも無理なので。りょうこちゃんどのくらい寝てるの？
私も7時間は寝たいって思って6時間とか5時間とかなっちゃいますね。
なるほどね、はい、そうだな。でそれそのためにはどうやって、朝早く起きてれば夜は自然と早く眠くなるのよやっぱり。それで朝早く起きるのを繰り返してれば一番自分にとっては一番いい。ただその朝の時間を今度有効に何に使おうかなみたいな話になっていくので、
はい、
やっぱりもうちょっとそこら辺は考えていかなきゃいけないかなっていうふうに思っていくと、そうね、一回ちょっとやっぱりだから体の例えば体重とかも自分のベストの体重あと5キロぐらいまだ多いんだけど、そこまで落としてそれをキープできるためにはどうしたらいいかっていうことなんか、まあもう分かりやすくて食べ物と、運動、それしかない。でそれを自分に課してやっていくしかないということなので、やっぱり今まではやってるようでやってなかったというか、なんとなくこう自分がこのごまかしながら、で例えば50代はマラソンをやりました、フルマラソン3回走りました、まあ3回走ったって言っても最初から最後まで完走したの1回しかないんだけど、そこまで追い込むかどうかは分かんないんだけど、久々に昔マラソンの練習をしてる時に走ったコースとかにをこの間ちょっと用事もあって暑かったけど夕方以降歩いてみたんですよ。1時間半ぐらいかな、7キロぐらい。そしたらね、やっぱり蘇ってちょっと走ってみたくなるよねっていう、まあ膝に影響が出たり、だ体重が重いと影響出るじゃないですか。でもそれが体重が軽くなると、で筋肉もある程度つけてなきゃダメだし、でも別に歩いてさ、早歩きさえしてれば走ってなくてもいいんだけど、ちょっともうちょっとその心肺能力を高めるというか、そういうことなんかも必要なのかもしれないし、まあある人が言ってますよ、こんな暑い時にとか、なかなかそのゴルフなんかも歩いてゴルフやるんですかって言いながらも、もちろん暑い中で過酷に歩くのはしょうが無理 無理してお勧めしないけど、18ホールやらなくても9ホールだけでいいから、ハーフだけ歩いてやるっていうのもありかなとかね。やっぱそういうのを逆算してやってる人っていうのは、60代充実してるよねっていう感じがものすごくしていて、でまあ自分の場合は別にその何かに偏って全然その何出かけない人でもないし、基本的には出かけたりもするし、運動も適度にやってるし、でも本気でなんかやろうと思うとそこにある程度もっと時間を割いてやんなきゃいけないし、で仕事に関しては自分でもちろんやるっていうのも必要なんだけど、やっぱ会社として組織としていかにみんなが先々を重んじながらどうやって成長してってもらったり、どういう展開をしてもらっていくかっていうことを、まあ、せっかくうちもスタッフいるわけだから、そこで生かしてやっていかなきゃいけないっていうこともあって、ちょっとこれは言い訳っぽく聞こえたら言い訳じゃないんだよ自分の中では。だから自分で動かずに人にやってもらうってケースもあったりする。でもやっぱりほらまだ課題があるわけですよ。 YouTube 近川さんどうしますってね言われても、まだうーんって言いながらやってたりするところもあるので、まあこのポッドキャストはねあんまり自分で構えなくてもできてるし、ずっと長くやってもう何回これ
400回超えてるの、ね、418回目ですね。
だからまあこれもずっと続けてればできるわけですよ。でもやっぱりだからずっと続けること自体ができないとダメだから、まあ言ってみれば習慣化してしまうってことが一番大事で、でその中にでも前も喋ったかな、例えば長寿番組とかありますと、同じ番組は続いてるけど内容は結構こう細かくこうなんていうかアップデートしてるっていうのが変わってたりするわけですよ。メインのパーソナリティは変わんなくても内容が変わったり、やっぱりそういうことをやっていかないと、この時一世風靡したまあ例えばドラマもね、まあ、これ別にあの語弊を与えたら申し訳ないけど、最近フジテレビのドラマ見ないもんね僕ね。
あ、そうなんですね。
昔フジテレビしか見てない時があって、やっぱりだから自分の中でもうそうなってきてるかもしれない。あの TBS が多いんだけど実はテレ朝が多い
ね。あ、そうなんですね。
そう定番的な感じでやってんだけど、でも今テレビじゃなくても見れるじゃないですか。
そうですね、 TVer とか
ね。だからあの逆に見ようと思えばそこら辺の時間調整っていうのはうまくやりながらもできるっていうふうに思ったりすると、一個やりながら例えば野球中継とかもとかゴルフ中継とかも iPad とかで見ながらテレビをまた別のものをやりながら、でもそこにまた本読むとなるとなかなか難しいんだけど、
すごいですね。
でもそういうことを作り出しながらやっていって、で違うこともなんだろうな、やっぱ常に考えてヒントがあったら新しいことなんかもやっぱりやりたいし、だからこのポッドキャストのネタなんかも常日頃からずっと考えてるわけじゃなくて、やっぱちょっと集中してその時だけに絞り出してやったり感もあるんで、もうちょっとちゃんとずっと考えてればいいのかなと思いながらもですね、すごくやってる中で言うと、まあ今自分が何が一番重要視でやってるのかってことを喋るっていうのも一番大事なことかなというふうに思ったので、そういう話もさせてもらったりで、まあ陽子ちゃんも分かるかもしれないけど、習慣って変えようと思えば変えられるじゃない。
そうですね、
意思も必要だし、で戻っちゃわなくてずっとやることもできるじゃないですか。だからそれでまた新しい習慣化をしてしまうってことが一番大事なのかなと思うと、まあそれはそれで大事だし、まだこのポッドキャストでは一切言ってない話もあるもんね、実際
あります
ね。まだ言えないなこの段階では。だから新しいことチャレンジしてるからねと思えば、まあそれはそれで大切にしながらまた頑張っていきたいなっていうのはありますね。
人生100年時代ですしね。
そうなんですよ。だから本当に僕の中の認知症にならずに90代を生きるっていうのが
目標。ああ素晴らしいですね。
ほんで100歳でコロッと死ぬ、これが一番いいんじゃないかな。102歳でもいいけど。
そうですね、
そうしたい。そのためには体から綺麗な体にしたい。
中から、
そう中から外、まあ、髪の毛薄いとかねいろいろあるんだけどね、しょうがないそこは。はい
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。